注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
はい、それじゃあ、
はい、
天略お袋様セカンドシーズン、
はい、
2回目の収録ですね。
はい、
3あ4、5、6話ですね。
4、5、6ですね。
どうですか最近。
はい、ん、
佐藤店長は
最近どうですか。いや、どうなんだろうどうですかね、最近なんでしょうね。
コロナはどうですか。
うん、あのね、今年入ってマジで一回もいい日ないかもね。やっぱ、
はい、
暇っすね。
暇になっちゃった。
猛烈暇っす。去年からずっとそうっすけど、
あ、
今年入ってまたさらに輪をかけての暇っすよね。天気も悪いじゃないですか。
うん、うん、
なかなかやっぱ街中で商売されてる人は本当大変だと思うけどね。みんなきついでしょうね。
そうでしょうね。
うん、この並びのほら喫茶店やってる父ちゃん、はいはい、おじさんとかとも毎日のようにね、今日どうみたいな、どれもいないっすよみたいな。
飲食は特に大変だ、
うん、毎日のようにそんな話をしてて。
あ、そうそう、うん、あのね、うん、おととい夜中、
うん、
ずっとあのうちにあった DVD 見てないやつちょっと見るかっつって見たら、うんうん、室田秀夫が出てて、
うん、
素晴らしかったんですよ。
何でしょう。
あのね、うん、人妻集団暴行致死っていう、
そんなのがあるん
ですか。そう、一括のマンポルノなんですけど、
う
ん、
そうですか。
それなんか陰惨な話かなって思ったら、
うん、
まあ結構間抜けな話で、
うんうんうん、
その中でね、
はい、
まあ殺されちゃう人妻の亭主を演じてたのが室田秀夫で、はいはい、
ええ、
まあ、半妻ともね、うん、キャラは被るんですけど、
うん、
でもずっとお得気があってね、うんうんうん、半妻よりもずっと魅力的で、うん、あ、この室田秀夫を、うん、頭に思い浮かべながら半妻見ると、はいはい、味わいがずっと変わるなって思ったので、今日持ってこようと思ったけど、うん、忘れちゃった。
見たいですね、
うん、
僕ね、日活の映画ほとんど見てないですよね。
俺もね、
うん、
35歳以降ですね、きっと。しっかり見始めたのは。
あ、そうですか。
そもそも。その前はもうほぼ見たことなかった。
ね、なんかそもそも流れがいまいちわかんないですもん。子供の頃にこう、やっぱそのポルノ映画ってイメージが強くて、うん、大した知識なんかわかんないの。そういう、どの辺がだから、どんな作品があってみたいな。
そっか。まあ俺はね、うん、東京に、まあ当時彼女、今の妻が住んでて、
はい、
ラピュタ阿佐ヶ谷で、
うんうんうん、
田中昇特集っていうのがあって、田中昇は日活のマンポルノで、はい、もうひときわ、
はい、
すごい映画いっぱい撮ってる監督だったんですよ。
はい、
で、マルヒジョロ攻め地獄っていう、
あ、なんか名前は知ってます
の見たら、うんうん、まあ時代劇なんですけど、うんうん、もうとんでもない映画で、むちゃくちゃ面白いぞって思って、ものすごい衝撃を受けたんですよ。
うんうん、
あ、その人妻、うん、集団暴行致死も田中昇で、
うんうんうん、
で、これはちょっと DVD、うん、ありったけ田中昇見なきゃいかんって思って、うんうんうん、まあ、それからいろいろ他の監督も見るようになるんですけど、うんうん、
はい、
その次に見たのが、うん、女教師っていう古尾山里のデビュー作で、
なんか言ってますよね、よくね、小泉さん。
そうそう、それもね、うんうん、むちゃくちゃ面白いんですよ。あ、この人妻集団暴行致死も古尾山里が主演です。
うんうん、あ、そうですか。
そう、
レンタル屋さんにあるの、そういうのって。
あのね、ビデオワンにね、うん、当時あって、ないやつは、うん、そのちょうどね、見始めた頃に、
うん、
DVD 再発のなんかちょっと、
うんうんうん、
やってて、うん、それで何枚も買ったんですよね。はい、
たまたま、
というわけで、
たまたまそれを見た
と、室田秀夫がいいぞって思いました。
うん、
あとね、森喜朗が、
うん、
女が会議にいると、うん、長くなるっていうのは
森吉郎、ああ、はいはい、最近のトピック、
そう、うん、この前略をクソ様の八千草薫を見てると、うん、あ、こういうことかない
やいやいやいやあの人ね、昔からああいう感じだからね、あのおっちゃん、こう、
そうですね、
気のいいおっちゃんなんですけどね、本当はね。
日本は神の国、ね、
神の国であるぞなんですね。
でもそれそんなに怒られるような発言だともうあんまり思えないんだけどな。
当時まさにそう思ってました。俺これ何がそんな批判される
んだ、ね、本人が別に神の国だって思うぐらいいいじゃんって、うんうん、
全然いいと思います
ね。え、
うん、 何せこう、まあ、森さんもね、デリカシーに欠けるし、やっぱその出る場所で、
うん、
ね、ここでこういうこと言うんじゃねえよみたいな、なんかさ、うん、そんなこと言うからめんどくせえことになるのにって、バカだなとも思うんだけど、といって、こう、そういうのをいちいちね、重箱の隅につくみたいに、こう、みんなで騒ぐっていうのもね、お前らよりはなんぼがマシだよっていう感じはしますね、なんかね。
そっか、
うん。まあ、なんかこう、あれですよ。こう 森さんの失言を叩くことって、
うん、
何の躊躇もいらないでしょ今。
そうですね、
もうやめろっていうことも、なんか何ならこう、うん、トンチ聞いたようなこと言ったりとか、そういうことってマジ一個も面白くねえなと思うんですよね、見ててね。うん、まあ、わかんないよ、そういうなんかちっちゃな声を集めていかないとこう、あれ、動かないんだみたいなことを言うのかもしれないんだけど、
はいはい、
俺は全くそう思わないなっていうのはね。
そうですね、まあ、
いかんなと思いますよ。
そこはちょっとノーコメント。
いろいろなんかほら、気になるトピックありますよね、そう言われると。はい、映画秘宝問題とかも。
ああ。
なんかあんまし詳しくないんですけど、なんか何がどうなってんだこれ。
ああ、ね、僕はその、渦、うん、中にある、うん、まあ、もう辞めちゃったんですけど、
はい、
編集長の。
あ、まさにあの方が、
ええ。
ね、うん。
人に、うん、毎回ベスト10号でイラストの発注を受けていたので、
は
い、
あ、そうなんですか。
あ、やめないでくれって言ってましたよ。
これ継続して続くんですかね、今後も体制としては。
体制、また別の人が編集長になって、
うんうん、あ、そうなんですね。
そんなに、うんうん、雑誌のカラーが変わるってこともないとは思うんですけどね。
そもそも発端になったその言い合いっていうか、
うん、
ね、それを俺は知らんので。
俺もよくわかんないんですよ。
何がどうなったんだこれっていう、なんか、
ねえ、
うん、死にたいですって言ったんだっけ、
うん、まあ、恫喝の言葉で死にたいですはダサいと思うんですけど。
確かに。まあ、でもタッチ悪いですよね。殺すぞじゃなくて、死んでやるは怖いですよね。
まあ、韓国映画とか、中国映画見ると、みんな死んでやる、この野郎、じゃあ死んでやるぞ、死んでやるわ、とか言うんだけど、死んでやるって言って相手が、はいどうぞって言ったらどうなるんでしょうね。
死にはさよならで終わりですよね。
私は知ったこっちゃありませんけど、みたいに。そういう答えを、うん、期待して言ってないところがちょっとやらしいじゃないですか。
うん、そうですね。ナイーブですね、皆さん。
ねえ。はい。だから、死んでやるは、はちょっとみっともないぞって思いました。
そうですね。いろいろね。なんかこう、あれですよ。なんなんでしょうね。
ねえ。
突然、こう、なんつうの、その、ここ、僕はここの数日で、目にするようになったんですけど、
はい、
クラブハウスってあるじゃん。
クラブハウス、
あれ、なんなのあれは。
わかんないです。
でも、ほんと突如降って湧いたように、目につきますよね。
まあ、
ね、
まあ、誰からも誘われないですし、しかも、アンドロイドスマホは使えないんですよ。
あ、僕もそうなんですけど、使えないんですよ。
だから、俺には全くゆかりのない世界の、ことですよ。
でも、要するにこういうのが SNS に乗っかるってこと、この会話みたいな。小泉さんがお
られるんで。じゃないですかね。
それって、だからその、何なのそれは。なんか何分とか時間制限あるのあれって。
全然わかんない。
わかんないですよね。
うん。
なんか仕組みから、その、見てる側のあれとかも何一つわからないで。
何一つわからない。
言葉だけがやたらと出てくるって、これ何なんだこれとか思ってね。
僕は iPhone が好きじゃないので。
あ、そうなんですか。
そう。う
ん、俺、その好きも嫌いも何もなく、たまたまって感じなんですけどね。
まあ、
そんな最近っていう、
触る機会はないことでしょう。
そうですね。
はい。
ちなみにね、そのね、ツイッター仲間っていうか、ファミレス映画館リスナーで、
はい、
たまにコメントを紹介する、
はい、
キーさんって方がいてね、
はいはいはい、
この間もアシュラーの時にコメントくださったんですけど、
ア
シュラーで、その、第2部が今日アップされたじゃないですか。
はいはいはい。
第2部の2本目なのかな。あ、第2部か。
もう聞いてくれたんだ。
もう聞いてくれた。早速聞いてくれて。
すごいな。
なんか、うとうとしながら、こう、ねしなにこう聞いてたんだって、
はははは、
さっきメール来たんだけど。
は
あ、そしたらね、荻野目恵子さんのエピソードを、冒頭で喋ったじゃん。
はい、はい、はいはい。
それで、小泉さんが、荻野目恵子が死んだって言うから、びっくりして目が覚めたって。違うよ、小泉さんみたいな。
ただの勘違いでした。
で、こう、詳細を割と細かく送ってくれた
みたいな。荻野目恵子の彼氏が死んでた。
彼氏が死んでたんですね。なんかね、この方、女優の夜っていう自叙伝出してて、その辺割と赤裸々に書いてるみたいな。
は
うん、で、まあ、深作との関係性とか、そういうことをね、こうメールに書いてね、慌ててメールで送ってくれたっていうね、ああ、今夜収録するから喋るよ、それ、とかって。っていうのがついさっきの出来事で。
はい。
そんな感じですね。
失礼しました。
いやいや、俺もでも聞いてて笑いましたなんか。俺も手探り状態で喋ってるから、なんか。
うん。
うん、そんな感じです。
さあ、じゃあ行きますか。じゃあ第4話のあらすじ読みますよ。
行きましょう。
はーい。
いや、なんていうの？なんかさ、
はいはい。
倉本そうごめんっていうかさ、うん、急にさ、え、そう、何どうしたのみたいな。
3話まで
いきなり面白いですけど、
ね、文句ばっかり言ってたんだけど、4話からぐんとなんかギアが入って、ね。
なんかね、何にも文句ないぐらいみんなが、あれ、回り出したみんながみたいな。うん、すげえ面白いんだけど、みたいな感じで。
そう。
うん、びっくりしたわ。
はい、第4話。
はい。
サブは海と同居していることをひた隠しにしていたが、ついに敏夫にバレてしまう。敏夫、
うん、
はサブと海を喫茶店に呼び出し、血走った目つきで海に結婚を申し込むが、てんてんてん。
それ後半でしたっけ？
どうだっけな。
なんかやっと捕まえて、それ結婚どうこうっていうのはもう割とエンディングの方でしたよね。
これプロ、なんかもう本当、うんうん、ひどい最悪のプロポーズ。
下手打ちばっかりっていうね。
うん。
そう。まあ、どうすることもできないで、もうまあなんかとっちらかっちゃってるっていうのはね、まあ、あの人終始そうなんで、まああれですけどね、
サブが海ちゃんに出てってくれって言ったのってこの4回目の最後だっけ、
4回目の最後ですかね、
うん、
きっかけがちょっと大立ち回りでいろいろとわちゃわちゃした後にっていう感じでしたかね、
うんうん、まあそうね、
うん、
あとちょっとね考え方を変えようって思って、
うん、
ここで前略お袋様で言ってる山形は、うん、俺が知ってる新潟の隣の山形じゃなく、うん、架空の山形だって思うことにしようと思ったんですよ、うんうんうん、でないともう、うんうん、俺の中で収まりがつかない、うん、
方言のね、
そう、方言なり、う
ん、俺もでもねその小泉さん割とそこ必要につつくなと思ったんだけど、まあまあそれはまあ設定で、
うん、
ねそこまで多分な確かにね気になりだしちゃったらあれかもしれないけど、
うん、
俺はまあその設定はそれとして受け取ってあんまり気にせず見てたんですけどね、うん、確かに方言は、
うん、東京からねそんなに遠くないくって訛りもない山形っていう県があるんですよ、
うんうんうん、あるんですね
本当の山形と東京の中間あたりにあるんですよ、
うんうんうんなんか言われてみると北の国、北海道とかっていうのは言葉の癖とかどうなんでしょうね。
ありますよ。
ね、言われてみるとそれも何にもセリフで特徴はなかったですよね。
そう言われてみると、まあ北海道に俺が馴染みがないので気にならなかっただけかもしれない。
うんうんうんうん、そうですね。
はい。
その辺の、じゃあ意識を変えながら。
意識を変えることにしました。
なるほど。なんかね、今回、その、あのサブと海ちゃんがまだ同居してるじゃん、
うん、
でアパートから始まって、
うんうん、
海ちゃんがゴミ捨て行ったらなんかきち
っちが
もうだからこの辺はねまだね4話はまだね、うん、ちょっともやがる場面も割と多々あって、
うん、おばさんがね
もうなんかね出てくるやつ行かれたやつばっかっていうかその2部始まってそのいきなりその気の荒い巡査が出てきたりとか、なんかもう雑すぎるやつがやたらと多いなと思ったんだけど、
だってさ、うん、海ちゃんちょっと前までアパート住んでたわけじゃん、あいついつ来たんだよ、うん、あのおばさんは、
お前はいつから住んでたんだって、
ねうん、このアパートはそういうのはダメなのよみたいな、
みんな敵の人間が住んでるんだからあんたみたいなのがいたらどうとかこうとか、窓っちゃうからどうとかで、いやまあだからってさって、
うん、そしたらつかみ合いになって海ちゃんにこうポリバケツに押し込まれちゃう。
そしたらなんか海ちゃんもオタオタしちゃってね、ちょっとあごめんなさいなって言ってんだけど、いや海ちゃんいいよそのまま転がしちゃえよって俺なんか見てて思ったんだけど。
そしたら大家に呼び出されちゃうんだよね。
木田道夫さんがまあ引き続き大家で、
うん、
ずるいよそれはみたいなね、帰ってくるなら来るでみたいな、だから3ヶ月分いただくようになって、うん、
いや同居したら2人分家賃をよこせという謎ルール。
無謀すぎるだろ。
ねえ、
いや
ホテルかよ。
いとこがちょっとね、うん、何ヶ月ぶりでフラッと来たから一瞬ちょっと仮住まい的にちょっと貸してるだけで、ね、今部屋探してるんですって、いや住む話なのに何なんだそのルールもって、ね、わけわかんねえな
と。ねえ、う
ん、
ちょっとまだ当時はね、うん、大家とか、大家が、あの、売り手市場だった。
いや、ほんとまさにそうですよ。で、そんなことをこう、海ちゃんとサブにこうね、詰めてるときに、なんかコンコンなって窓バーって開いてさ、あの住人、なんか貧乏学生みたいなやつがさ、あの実家から金がなくて送ってこなくて、ちょっと今月も家賃ちょっと待ってくれって言ったら、いや、あんたそりゃダメだよって、こちらはもう何ヶ月も部屋待ってるんだからね、あんたに出てもらう風にしないとかって言って、またなんか臨機応変に割とアコギさが全開というか、なんかもう。
あんなね、うん、
なんかね、ああいうとこって
です
ね、深川舞台のさ、いや、もうその人情ドラマじゃないんですか、これみたいな、みんなちょっときつすぎるよ、ね、みんなっていうね。
もうちょっと、バブルに近くなって。
なんか悩ましたね、ここはね。なんかもう嫌だな、これって思いながら。
そう。
うん。 だからそしたらこう川並の方でも、もうその仲居たちの間でもさ、
はい、
サブちゃんが女が今家にいるなんて言って、ちょっと仲居 の若手たちはこう不評っていうか、サブちゃんにツンケンツンケン、うみちゃん違いますよって、あ、かすみちゃん違うよって、うみちゃんだようみちゃんって言ってんだけど、あんまり聞く耳持ってもらえないみたいな感じで、まあ、ここでよかったのはあのお嬢ちゃんで、
はいはいはいはい、
気持ち見てる冬子ちゃんがね、何よそのぐらいでサブちゃんオタオタしちゃってみたいな、男なら毅然としてなさいとか、なんか
そう考え方が新しい
だけどこの子もその状況によって態度コロコロ変えるよね、
まあそうなんですよ、
サブにものすごいなんかね、やきもちやりたいでごらんとか、まあ、ただ俺はすごい可愛いなと思って見てますけどね。そう。
あれ、冬子の友達が来たのって、
いや、すごかった。
この回でしたっけ？
この回じゃないじゃない？
あ、そっか。
それ6話とかじゃない？
そっか、
うん、こんな学生いるかよって感じ。
そう。まあ、後で話しましょう。
そうですね。なんか俺、その、今回その八千草薫さんのその、ね、
はい、
あのかやさんが割とも例え話のするおかみでさ、はいはいはい、なんかね、
チンカンな例え話をする
まあその海ちゃんは別に男女の関係ではないけど、うん、こうまあ、あサブちゃんはいとことは言うがね、
うん、
まあ、いくらいとこと言っても、まあその、ね、若い男女が同じ部屋にっていうことで、うん、割とこう川波がちょっと今ざわざわしててっていう状況の中で、おかみがこう例えばね、そのお預かり物のおはぎがあって、持ち主が取りに来ないと。で、ほっとくと悪くなるのね、って、うん。悪くなるぐらいだったら食べた方がいいのね、ってね、うん。私何言ってたんだっけみたいな。なんか説明してないのにわけわかんなくなっちゃうっていうか。うん、そしたら、こう、それ聞いてた冬子ちゃんが、お母さん気持ち悪いなっ て言って、男なんて、エッチじゃない男なんてつまんないわよ、みたいなね。
うん、
まあ、そんな生意気なこと言って、ヒデさんどう思うとかなんかって、なんか言って。何お母さんね、お母さんの若い頃に何してたかだってね、もうネタは上がってんのよなんて言って、子供を甘く見ちゃいけないんだぞとかなんだから、なんかすごい親子のなんか親子なんだけど、なんかすごい女同士のすごいこう、うん、ね、言い争いみたいになってる時に、もうそもそものこの話題はどこ行ったんだって感じで、うん、サブとヒデがこう正座してそのやれてる黙って聞いてるっていうのもなんかすげえこれは何の席なんだろうみたいな、
うん、
感じ面白いなと思ってね。ヒデさんがね、ちょっとなんか、このかやさん、このおかみに、ちょっと持て余しちゃってる感じがね、まだいまいち噛み合ってない感じが面白いというか。
そうですね。
一見あの、岡光子さんの方よりもなんかね、
うん、
かやさんも美人だし、いい感じじゃんとか思うんだけど。
うみ、んうん、ちゃんに就職の面接行くの、
うん。ああ、それももうちょっと後じゃない？
あ、そっか、失礼。
うん、就職の面接なんかね、どっか、小田原かどっかにね。
ひどい話。
距離感わかんないから何とも言えないですけど、まあね、関東、でも結構
1時間。いや、俺はわかりますよ。
1時間以上かかる。
小田急線の最果てが小田原ですよ。神奈川。
要はあっち住み込みみたいになっちゃうから、うん、そうするとね。やるとね、うん、そう。ねえ。まあまあ引き続きはあの川並も忙しくてっていう感じでね。
はいはい、あの厨房のね、うん、活気のある場面はいいですね。
そうそうそうそう、グルーヴがあってやっぱ、うん、あのなんかこう気の強い仲居たちもまあ割とだんだんこう馴染んできてるのかなっていうのはあったりとかして、うん、そしたらこうね、それこそ1話から謎キャラだったんだけど、おさむってあの
志賀まさる
がさ、
うん、
ね、実は気が小さいみたいな。ゴキブリ。
ゴキブリ。絶叫してひっくり返る
って。何が起こったんだってくらいね。空気が止まっちゃうんですよ。で、サブが、えみたいな感じで、淡々と捕まえるっていう。
バシッて捕まえる。
捕まえる。で、何事もなかったように仕事に戻るみたいな。
うん。
うん、あ、おさむさんは割とこういうキャラなのかなみたいな。
ねえ。
うん。感じになってね。そう。まあ、ここでもこの、おかみはもう、これはちょっと違和感あるんですけど、
うん、
毎回のようにそのオーダー取ってくんだけど、もう板場に来る頃には何のオーダーもらったか忘れちゃってて、うんうん、ほらほら、あれよあれよばっか言うから、こう、娘とかね、他の仲居さんとかにもみんなにジャケリされちゃって、ちょっとプチ切れするみたいな ね。どうして邪魔にするの？オーナー私なんだから、みたいな感じでね。
うん、
まあ、バタバタとしてっていう。
はい、
うん。まあ、この後ね、半妻がなんかね、呼びに行くんで、またサブを。年男が待ってるって言ってね。
ああ。
あの悪いようにしねえから俺がいるからって、いやいやお前前回でとんでもない全くケツ吹けなかっただろうっていう感じなんだけど、
悪くなかったことがない
一回ぐらいだけどねそうで、じゃあ呼びに行きますっつって言って、うみちゃんのことをアパート呼び行ったらうみちゃんがいなくて、
うん、
でそこにまあメモだけ残してまたうみちゃんを探しに行くんでね、はい、まあ、一方うみちゃんはその時信号兄が2番目 の信号兄が来てて、あ、そうだ、
うん、
ね、あのまあ密談的なさ、
そうちょっとサブには言うなよみたいな、
だからそれも謎だよね、信号にサブがいると思って来たんだろうっていう、海ちゃんいるって分かってないんだろうって感じなんだけど、うんうん、なんでそうなるみたいな、うん、だから要するに おふくろさんの調子が良くないっていう、
まあ、相変わらずその辺のつまらない引っ張りみたいな
のが、うん、そうこの辺はねまだねまだなんですよ、なんかいまいちな場面が延々続くんですけど、
うん、
なんかかすみちゃんとサブをこうもう何としても早くくっつけたいみたいな、
あ、そうそうそうそう、
サブの縁談を進めたいんだって、うん、おふくろの調子が良くないって
そんなもんね、うんうん、外から言ってどうにかなることかよって。
なることじゃない。
一体どういうつもりなんだ、
う
ん、
まあ、もう この会話から読み取れることは、自分の負担を軽減させたいっていう、その一点のみでしょうね。うん、もう、サルとかすみちゃんに、おふくろさんを任せたいっていう、
うん、
もう気持ちしかないっていうか。
サルと、その、かすみちゃんの気持ちを何一つ考慮しないっていう、ひどすぎる、
う
ん。
そうそうそう。で謎なのがこうサブにこのおふくろのこと言うなよってね、
うん、
えだって言うなよって海ちゃんにじゃあ言うっていうのは何っていうそのサブには言わないで海ちゃんに知らせるっていうのも謎すぎるなっていう、ねうんね、意味が全然わかんねえぞこれっていう、
伝えたいんじゃねえかむしろみたいな
ねえ、しかもこう結構もう別れたっぽいみたいに言われてるのにさ、もうお構いなしでそのこの二人を、ね、くっつける方向でまだ話を進めようとしてるっていうのが、
うん、
だいぶ謎だし、この兄貴も本当にね最初からいいとこが一個もねえなって、
そうですね、
現時点ではね、
うん、まあ、兄弟連中本当に一個もない
ない。ただだからそのそれこそね山形での場面がまるっきし映らないから、うん、まあどんな生活してんのかなっていうところで、まあ、考えるようじゃまだあるんですけど、
うん、
サブはまあ言うてもまあねフリーな立場でなんかこう文句言ってるだけだから、
うん、
うん、兄たちがでどんな暮らしをしてるのかなっていうのはちょっとわかんないですけどね、
そうですね、
そうここでね、あ、そここであのあれですよ、その次の場面で、はい、海ちゃんを見つけて、あ、海ちゃんがその
海ちゃんが
砂時計に来るんでね、
そうそうそうそう、
うん、でお久しぶりですなんつって言ってね、
そう、そしたら土橋が、う
ん、俺と結婚してほしいんですよねってねいつにしますってね、うん、今プロポーズしてんすよみたいなね、
そしたら海ちゃんがもうドン引き、
ドン引きです、
そう
私そんな気にならないんだよねとかつって
曖昧な返事、そんなこと言うからもうますますダメなんだよ
そしたらまた都市がすごかったのは、うん、それはあなたのわがままですって、え、なんでだよっていうね、
冗談じゃねえよ
なんどこがですかみたいな、
おめえの方が10倍わがままじゃねえか
マジで意味が全然わかんねえぞと思ってね、
ねえ、
そう、まあここで半妻がこうどういう何を言うかつったら、
うん、
都市あれだと結婚生活がいいものだなっていうのは勘違いで、俺を見りゃわかるだろうっていうね。その好きだってなってプロポーズしたいって言って、そういう時がマックスだよっていうさ、その。
相変わらず芯を食わない
。でもね、ここはちょっとね、俺、ちょっと半妻で悲哀が見えたなとかって思ったけどね。なんかね、このいいところで止めとけみたいな。
よくもないんだよ。だって、疲れてもないし。
疲れてもない。いや、まあだから、年男の気持ちだよね。年男がもうプロポーズしてるって。海ちゃん大好きってなってるんだから、その状態が、うん、一番幸せなんだって、あの妻は、まあ、要は言いたいわけじゃん。
そうか。う
ん、まあまあ、だからそこで止めとけ。だからこれは、
うん、
あの妻と年男が二人でいるときに、それとなく伝えるべきっていう、この席で言うことじゃねえだろうっていうのは、う
ん。いや、それより何より以前に海ちゃんが、うんうん、年男に全く魅力を感じていないってことを誰もなぜ言わないんだよ。もう、振られてんだぞって。うん、そこをね、うん、本当に指摘してほしい。
フラッとね、こう、会話が面白かったんですけど、海ちゃんがね、私、結婚なんかね、考えられないというのも、やっぱりその、一緒に暮らしても、フラッといなくなっちゃうかもしれないのって、2、3日黙ってね、消えちゃったりって、そしたら年男が、2、3日、ね、怒らない。俺は怒らないもん、とかって言って。
うん、
そしたらこう、海ちゃんが、私は叱ってくれる人がいいの俺叱っちゃうって。手も上げちゃうみたいなね、
うん。
でも暴力は嫌なのよねとか設定。
その前に叩いてほしいと
言って。叩いてほしいですね。手も出しちゃうな設定、うん。暴力は嫌なのよねって。それは海ちゃん矛盾してるんじゃないって言ったら、矛盾したいの私はとか設定、
うん。
そのやりとりサブが横で聞いてて、海ちゃんの言ってることにちょっと感心したとかって言って、
うん、
海ちゃんは大江健三郎でも読んでるんじゃないだろうかみたいなことなんか言って。
うん、
こ なやりとりっていうね。まあでもね、これがでもね、
はい、
なんですか、その年をもさ、こんなやって思い詰めてさ、一気にこんなプロポーズしたりするんだけど、うんうん、この後も割となんか何事もなかったように割と海ちゃんなんて言ってたりとかしてるから、なんかちょっと この辺はなんかこう、まあ、江戸っ子のなんつーの、
うん、
後腐れのなさもなんか見事なもんだな、こいつらっていう感じはします
よ。その後、ね、海ちゃんの引っ越しワイワイ
やってる、ね。そうそうそう。なんか、うわ、まあ、いっそ爽やかな気もしますけど、
ね。なんだ。
これを見てるとね。
うん。
ね、はい、そう、まあ、なんかそれでまあそのまま結局なんか何がどうなるっていうわけでもなく、うん、まあサブのアパートに帰ってきて海ちゃんとまあ寝ながらなんかこうお兄ちゃん兄さんが来て話したとか、
うん、
まあそんな話をしてっていうところで、はい、あのそうそうそのさっきのそのわけあの川波で忙しかった時に、
うん、
あの大竹秀治から電話かかってくるんだよね、そのなんか一席設けてくれみたいな、そのね、うん、あのトントンのあのママと一緒にこう、うん、
食事をしよう、
ね、食事っていうお誘いの電話があったから、まあそういうね、それがサブが、まあ、お互いそうやって報告し合うっていう感じで、うん、次の場面でそのこれもまた見てて苦痛な場面だったんですけど、うん、その花江さんと
だからサブと海ちゃんと、
うん、
海ちゃんのお父さん、
うんうん、
3人で食事すると思ったら、
うんうん、
岸田京子が来て、
うんうん、
とんでもない雰囲気になるって
また謎の何も喋れない謎の女って感じでしたけど、
ね、うんうん、そしたら大竹秀治がもう、うん、もう本当に、うん、あなんか頭のネジが緩んじゃってね、
うん、まあ、場をなんとか持たせようとしてるのか知んないけど、
うん、
まあ、そのそぐわないさ、いわゆるフレンチでしょ、あれだってエスカルゴなんか、うん、カタツムリ食べるカタツムリとかなんかって、うん、でっかい声でさ、あれはもうなんか他の客から見てる不快でしかないよっていうさ、
ね、
なんかこのうるせえジジイはよっていう感じで、
まあ、田舎者ってことを表現してるのかな
あれはでもちょっとね、演出がちょっとね、倉本壮と大竹秀治なんてどうしたんだこの演出はってぐらい、本当うざいだけっていうねだからここでも大竹秀治は言うのは、その霞ちゃんの写真をね、お黒さんに送ったかって言ってね、
うん、
お黒さん怒ってるぞみたいなね、
うん
うん、うん、こと言ってさ、ここでもその結婚をさせようとするっていう
ね、
うん、ね、もう、まあ、早い方がいいって、いつ式にするとかね、なんかさっさとその辺を決めようとするっていうもの、あの辺もさ、なんかその意図としてよくわかんないですけど、なんか面白場面として演出しようとしてるんですかね。
ね
え。なんなんでしょうね。なんかそれ誰もついてってないじゃん、それっていう。おそらく視聴者もサブたちも全く誰もついてってないよ、そこにっていう話なのに。うん、これ何なんだ、こいつのこのあれはっていうのが。
うん。
うん、
まあ、全部が全部、
うん、
滑っちゃってる感じがする。
どん詰めりでしょうね。
うん。
うん、そう。
まあ、気まずい空気は存分に感じたけどね。
気まずすぎましたね。花江さんがなんかそんでちょろっと喋ったら、こう海ちゃんになんか、あ、綺麗ね、このネックレスみたいな、割とぼんやりと話、なんかその話がそれぐらいっていうか、
うん
うん、
新宿でヒッピーから買ったって。
あ、言ってましたね。まあ、なんとも言えない微妙なあれでね、だからその秀治がそうやってね、もう霞ちゃんとのことさっさといろいろ進めようとして、こう、一方的にまくし立てるもんだから、
うん、
なんかサブ、あ、海ちゃんが割と気使っちゃってさ、お兄ちゃんも帰ろうなんて言って、
うんうん、
ね、その、帰った後もどんな空気になったんだよって感じなんだけど、この
、
あれはね、秀治とこの、花江さんは、この残った後二人でまだ飲んでたのかわかんないけどさ、
ねえ、
ねえなんか、
まあ、
うん、
そう。
でね、帰り道ですね、これでもエンディングですけど、
はい、
あの、かすみちゃんが泣いてると。
ほう。
うん。なんで泣いてん、ああ、かすみちゃん、海ちゃんが泣いてるって言ってさ。
うん。
うん。そう。
海ちゃん泣いてたっけ？
そうそうそう。つまり、その、お父さんと、こう、
うん、
食事すると思いきや、
うんうんうん、
あの花江さんも来て、
うん、
お父さんも変なテンションだし、
そう、
なんかよくわかんないし、
まあ、あのお父さんとは会話が成立しないよ。
そうそう。で、こう、サブからしたらさ、こう、お父さんと飲みましょう、なん食べご飯、食事しましょうって話だったのが、うん、あの、花江さんも来てるから、いや、海ちゃん違うんですよって、花江さんが来るなんて俺は思ってなくて、
うん、
決してこう、騙し打ちしたわけじゃないんですなんて言うんだけど、海ちゃんが泣いてるのはそうじゃなくて、その、お兄ちゃんが、このね、まだかすみちゃんのことをね、
うん、
思ってる、とかさ、うん、そういうところをこうお兄ちゃんに感情移入してさ、こう、
うん、
泣けてきちゃってるみたいなさ、
うん
うん、ところがあってさ、
うん
うん、もうダメになったんですよってだけどまだ好きなんでしょとかね、
うん、
なんか、うん、わかんないですよとか言いながら、うんうんうん、まあ、そんな会話をこうメソメソしながらしてたら、うん、こう3人組がなんか冷やかしてる、ね、
そうサラリーマンみたいなな
んすかみたいなでね、うん、いきなりここで傷手のおさむに変身みたいな感じで、うん、
そうそれ3対1で
3対1で大立ち回りのなんか
そう
このやり取りも何なんだこれって
中のうちの1人がひっくり返ったら、うん、そいつだけ
攻撃、そいつだけ集中攻撃みたいなね
まあそれが大変な事件に発展しちゃう、うん、大変な事件が、
まあ、確かになんか何発ボコってんだって感じだったけどね。
ねえ、警察に捕まる。
まあでもちょっと盛り上がりましたよ俺の中で。おおすげえすげえすげえ。
そう乱闘がかっこよかった。
乱闘すごいですね。往年の証券の立ち回りがなんか、ね、うわーと思って。まあまあサブが怒ったらこうなるかっていう。
はい、
こう普段が温厚なだけにやはりそのギャップがすげえぞとか思いながらね。で、まあ、しょっぴかれて警察で調書取られながら、なんか泣くって感じでしたけど、
うん
うん、でこの4話はね、そんな感じで終わったんです
よ。そうなんですよ。4話、うん、割と面白いぞって思ったら、うん、5話、6話でどんどん面白くなって
る。いや、とんでもなく面白いですね。なんかすいません、もう、倉本壮さん申し訳ないっていうぐらい。なんかね、ここへ来て登場人物すべてがグルーブしだしたみたいな、
うん。
なんてことだみたいなね。
そう。
なんかね、その、なんていうか、その、かすみちゃんが、こう、はい、まあ、サブに対して、要するにその、ね、まあ、言ってみりゃサブの方からもう付き合いきれんっていう感じで、うん、かすみちゃんを袖にしたっていうことがまああって、うんうん、そこからこうかすみちゃんはこう辛いながらもまあ距離を取ろうとして、だから頭が持ってきたその縁談とかも積極的に引き受けたっていうのは、
はい、
まあ、つまりそのサブから解放されたいっていうか、そういう思いを断ち切りたいっていうことのまあ裏返しじゃないですか、
はい、
でまあそれがだんだんこう慣れていって、うん、まあとはいってもその川並でこう同じ職場で顔を合わせてるわけじゃないですか、うんうん、だからまあ、だんだんこう、まあ、辛いながらも気持ちが落ち着いてきて、
はい、
今までみたいにサブちゃん、サブちゃん、サブちゃんみたいになってないかすみちゃんがいい感じなんですよね。うんうん、なんか、そうなると、かすみちゃんとサブがこう、あ、こっからまたなんか改めて恋が発展した、する可能性もあるんじゃないってぐらいに、この、二人の距離感がすごく心地よく見えてくるっていう、この謎現象が起こってて、なんか、うん、かすみちゃんがすごいいい感じになってくるんですよ、どんどんと。
うん、まあね、うん、かすみちゃんは割と家事もしてくれそうだしな。
うん。うん
3個じゃあ第5話いきますか、ね、はい、はーい。サブは海をからかった男たちと乱闘になり、そのうち1人を骨折で入院させてしまう、
うん、
そして警察では過剰防衛だと散々絞られる。数日後、サブは入院した男の友人に呼び出され治療費を要求される。いやいやいや、というストーリーですね。
もう東映ピラニア軍団勢ぞろいって感じでしたね、なんかね。あそこでもね、誰だったかな、うん。引き続き取り調べのシーンから始まりますけどね。
はい、そうですね。
そう。
なんか、あれだっけ、
まあ、ただ大したことねえよっていう。
廊下で座ってたら、
うん、あ、それね、もうちょっと先に、その事情聴取がまた改めて出直してから、やったんですよね、
はいはい、
だからここではねまだその前夜の引き続きで、
はい、
まだその事件直後なんですよ、
うん、
で相手大変だぞどうする、大かけだってどうするお前ってなって、
うん、
ね、うん、言ってたらこうちょっとそれは警察のちょいとした脅しっていうか、
うんうん、
嘘だよってもう大したことね見てたぞみたいな話をして、
うん、そうは言ってもね、うん、3対1なんだから過剰防衛も何もないよね。
そうそうそう、で この
殺されちゃうよ3人に襲われたら、うん、
この3人組がそもそもこの同じ日にどっかでもちょっといざこざを起こしてて、だから警察が駆けつけるのも早かったみたいな、なんか説明がちょっとあったっすけど、うん、あのシチュエーションではね本当に、
うんうん、サブがかわいそうだぞって思いました、
ね、本当だよね、別に何も悪くないもんね、だってね、
うん、
実際操けてきたのはあいつらなんだからね。
そうそう、
うん、まあそれはヒデがお迎えに来てね、
ヒ
デがお迎え来てタクシー乗ってなんかラーメンかなんか食ったのか、途中で食ってくれました、
う
ん、
そう、
あ、ラーメン後か、ラーメンは救い出しに来た時だね、
あ、
うん、アパートに行って、でヒデがこうねサブを取って明日朝5時半に貸し行くから待ってろって表に出て、ね、まあ、ヒデはつまりその、ね、余計なことはもう考えずに、うん、要するにお前は板前なんだっていうことを、まあ、アンに言いたいのかなっていうね、うんうんうん、だから仕事にこうもうちょっと付き合わせるっていう感じでね、うんうん、でまあ、ヒデはその場で、まあ、早々に帰って、そこでサブがこう、海ちゃんもう出てってくるんですかみたいな、ね、分かってるからみたいな話をして、
うんうん、それもちょっとな、海ちゃんかわいそうだよね。
まあ、こういうやりとりの後っていうのがね、
まあ、八つ当たりしたくなる気持ちもわかんなくはないんだけど、
うんうん。なんででもこのタイミングで出てくんないですかって言ったのかもちょっとよくわかんないですけどね。
お金もそんなあるわけでもなさそう、うん、
いや本当ね、まあだから 何にせよ、まあ、まずその生活をどうするかってことを確認して、ね、どうするかってことを一緒に考えることがまず大事なんじゃないかみたいなとこは思いますよ ね。だって出てってくれじゃ何も解決しないもんね。また海ちゃんがどこ行っちゃうか分かんないんだから、
まあ、そんな余裕もないだろうけどね、サブに、うん、この時点で。
そうですね。そう、まあだから海ちゃんはそのまま寝ないで多分朝まで待ってたのかな、なんか秀治が来るっていうんでね、海ちゃんが起こしてくれてっていう感じでね、うん、で秀と、まあ、サブは秀と一緒にこの貸しにこう仕入れのね様子とか市場が映ってね、
外ロケでしたよ、
外ロケ、ああいうのいいっすよね、それでねこの朝飯をこう市場の中の食堂でかっこんでたら、うん、その板前仲間みたいなおっちゃんが、うんうんうんうん、おい秀さんじゃねえかよっつって来たんだけど、うん、あの人ね塩地明さんっつってね、俺結構好きな役者さんで、それこそもう東映のあのヤクザシリーズだとちょいちょい癖のある役で、うん、まあ、ヤクザモンというより割とちょっと弁護士だったり、うんうん、割とそのヒロのなんか文太にほら、うんうんうん、あのなんだっけ、代理戦争でさ、はい、渡瀬恒彦のあのたけしか、たけしをほら問題起こして困るからあんたのところで面倒見てやってくれって言って連れてくるあの先生いたじゃん、あのおっちゃんなんですよね。あの塩地明さんめっちゃ良くて、あの人がねそのここで出てきて、秀さん秀久しぶりなんて言って、うん、なんかちょっと板前のなんか話したかなんかねして、でサブがそれをなんか 横でこう聞いてるみたいな、うん、そう感じで、でまあ川波に帰って、一方でその中井連中はね、サブちゃん何警察来てるけど何したのどうしたのみたいな感じになってっていうね、うん、そしたらおかみが呼んでますって、だから1話に出てたあの課長さんがまた来ててさ、ね、そうどこまでが正当防衛なんですかみたいなね、おかみがなんかまた言って、うん、アントニオ猪木や石松さんが来たらね、じゃあどうするんですかとか、なんか中学生とかじゃなくて、なんかね、そういう相手によって、じゃあどこまでが良くてどこまでがダメなのみたいな、割とこうそういうことを言って、また課長さん困ってるみたいな、うん、さ、じゃあそろそろ私はみたいな感じで帰ろうとするっていう。
何しに来たんだろうね。
いや、また、もう一回ちょっと出頭要請なんじゃないですか、あれ。あ、なんか事情を聞くみたいなね、感じなんじゃないかな。
そんな電話で済みそうなの。
え？出頭。まあそうですね。確かに何しに来たんだって。うん、まああの課長さんちょっと、かやさんにちょっと好意があるみたいな感じがあるのかもね。ここのお茶美味しいんだよとかなんか言いながら。
ただめんどくさい話を毎回する。
ねえ、なんかね、そんでここもほんとその、爆笑だったんですけど、かやさんとこう、かやさん、おかみとサブがね、二、はい、人部屋に残ってさ、話するわけよ。うん、でさ、サブちゃんって聞きたいんだけど、うん、もしね海ちゃんじゃなくて冬子だったら守った
そうだ
そうだ、それ守れますよみたいなね、じゃあ私だったらつってそれ守るんじゃないですかって急にこうにこやかになってこれ外国のタバコような設定なんかラークのワークアウトなんかさどうぞなんて
そうで中井の誰になったか
つってお崎さんとおふささんなら帰っちゃうわよねって、そうっすね、とか。この会話と思ってね、もう最高と思ったけど。お崎さんと、場面がすぐ変わって、お崎さんとおふささんがこう、茶漬けがなんか買ってて、いやー、サブちゃん偉いよ、とかなんか言いながらなんかね、一気に株上がっちゃったね、みたいな感じの。見直したわ、みたいな。
見捨てる話をされた直後。
ね、中井は、だから、ことの真相を知って、この女を守るために立ち回ったサブを、わっしょいわっしょい持ち上げるから、まさかすごい機嫌悪くなっちゃって、なんかもう、嫉妬になっちゃって、なんかね、なんだよ、まさばっかりは、みたいな感じになっちゃってね。だから冬子は冬子でまたさ、お兄ちゃんどうなるのこれからって言って、なんか捕まっちゃって、なんか逮捕されちゃって、何、あれ、なっちゃうのみたいな感じに、うん。そしたら、私、差し入れに行くから、じゃあ、お待ちしてますとかして、なんか寒がりって。そしたらなんか、冬子ちゃんが急になんかさ、具合が悪いなって言い出して、うん、お兄ちゃんに気持ちが入りすぎたら気持ち悪くなってきたなって言って、うん、でサブがおかみさんおかみさんとか言ってこう何のコントだこれと思いながらまあでもそんな言ってたら夜忙しくてサブは割とそれで気が紛れますみたいな、うん、なんかナレーションがあってっていうね感じでしたけどね、うんうん、 まあ、そんで仕事が終わってこうアパートに帰ったら、まあ、海ちゃんは、まあ、ゆうべの会話じゃないけど、まあね、はい、アパートが空になってて、
うん、
ね、そこでサブは、まあまあ、いつものことですけど、いざそうなると自分がすごく冷たいことをしたんじゃないかと思われ、うん、みたいな、
完全に冷たい、
冷たくなっちゃったね、
うん、
だからまあ一緒に探してあげればいいんじゃんってね。
まあでもね、うん、決定的な違いがあって、うん、はい、サブは海ちゃんとキスをしたんですよ。
ねえ、まあちょっとなんか辛い状況のなんかこう寂しい者同士の何かこうね、うん、ちょっとそういう意味合いがありましたけど、ね、
ないことになってるみたいな。
ないことな、完全にないことになってるみたいなね。
そりゃないぞって思いましたよ。
うん、だその辺もでも計算してるんですかね。なんかこうお互い、海ちゃんもほらお兄ちゃんのこと絶対好きなんだけど、うん、といってもそこまで深入りしないですもんね。
そうだから、でもまあ今後それが伏線として生きるのか、うん、まあ今もシーズン1のことを考えるとあんまり生きない気がする、う
ん
う
ん、でもなんかさ、シーズン2の冒頭からさ、あれ海ちゃんで行くんですかみたいな感じは結構ありましたもんね。
そうそうそう、うん、シーズン1はね海ちゃん出たり出なかったりだった
よね、うん、そうなんか急に塩らしい海ちゃんになってるなっていうのがね、あったんですけどね。
そしたらね、うん、そんなに塩らしくない。
あ、全然塩らしくなかったです、ここから。
で、隣でね、うん、引っ越して、うん、年男と半妻がワイワイやって。そう。
だからこう自分がすごい冷たいことしたと思われて反省しながら、うん、海ちゃんがなんかつけまつげを忘れていってて、サブが片方つけまつげとかなんかして、なんかね、パチクリしてて鏡を見てたら、わっとかつって、ね、実は海ちゃんいたっていう、隣にいたみたいな感じで、
ね。最悪だよね。
本当何してんだよって感じだったけどね。まあ、隣の部屋決まったのなんつって、まあまあよかったじゃんって感じなんだけど。うん、ほんでから次の日に朝に出頭するんですよね。
うん、
こうまあ、ね、なんかまあ、なんだかわかんないけど呼び出されてるみたいな感じで、うん、サブは。で、待ってたら、隣にいたやつがやけに事情通というか、ね、あんたもうじき分かるよって言ってね、刑事があんたのことさん付けしたら大丈夫だし、呼び捨てしたらやばいね、みたいな。いろいろ事細かにね、このね、安田ってやつが立ち悪いんですよ、とかなんとか言いながら、なんか。そしたら、まあ、案の定その安田刑事が出てくるっていう。ね、こいつはちょっと最近地でねえなんつってってね、余計になんか八つ当たりがきつくてどうとかやってたら、本当になんか地が辛そうななんか顔して出てきてっていう。そこでサブ半妻を思い出すみたいななんかね。
うん
まあ、ただここはね、うん、その要するに、片島って呼び捨てにされてたから、まあ、なんかちょっとそういった目線がっていうか、うん、そういう扱いなんですけど、ただここはもう、セリフで終わってて、うん、なんかこってり油絞られましたよっていう、うん、サブの回想だから、あ、もうここはそんなに長引かせねえんだなとか
思ったんですけど、ね、なんかでも、油絞られるものにも3人に襲われたらどうすれって話じゃないですか。
本当
です
よね。そう。実際どうなんですかね、あれね。過剰防衛のなんかあれは。そもそも誰なのあいつらって感じがしましたけどね。特にその後々脅迫に来た奴らはまあちょっとやばい奴らなんだろうけど。
半グレじゃないですか、
ね。半グレなのかな。サラリーマンに見えましたけどね。なんかね、ちょっとタチの悪いサラリーマンみたいな感じでしたけどね。うん、まあサブはだからこってり油絞られたみたいな話をこうまだ例によってその川波の外のね、あっこで芋剥きながらマサさんと喋って、だからマサもいや俺もこの間大変だったんだって、電車乗ってて、なんかねちょっと後ろの帯紐かなんかほどけたお姉ちゃん、女の人がいて、直してやろうとしたらくるっと振り向いて、なんか痴漢と勘違いされて急に睨みつけるから罰が悪くなって降りようとしたら、なんか車両とそのホームのなんか床あのホームのところが距離があって、落ちたんすか忘れて、片足だけだよとか言いながら、なんか、起こして、なんかちょっと足怪我しちゃって、なんか救急病院かなんかにちょっと行ったら、なんか産婦人科とかと隣り合わせになってて、俺の横に座ったやつが、19歳でお腹膨れた子がなんか出てきて、非常になんか罰悪い状況みたいになっちゃって、そしたらお前なんと誰が来たと思うって、半妻のお母さんだとか言って、おはようございますって言ってんのに、俺のこと白々しく無視してじーっと観察しやがるとかって。
こんなに職場なのにね。
すいません、俺ちょっと勘違いしたんですけど、はい、なんか、ウィキ見たら、おかみ連中の中に半妻のお母さんが入ってたので、
はい、
あれ、半妻のお母さんが川波にいて何の説明もねえのかよって、前回、ちょっと憤ったんですけど、
はいはい
はい、これからですね、だから、今、その川波にいるおかんの係してるおばちゃんは、半妻のお母さんじゃないんですけど、
あ、違うんだ、
そっくりなんですよ、でも。
は
あ、あの、なんか、ね、よくよくウィキを読んだら、そのおばちゃんが途中で病気で具合悪くなって、
うんうん、
そこで入れ替わりに半妻のお母さん来るっていうエピソードがこれから先あるんですって。だから、でも、 ウィキに半妻のお母さん出てたから、うん、完全にあの人がそうだって俺は思い込んじゃってて、ははははよくよく顔見たらそっくりなんですけど、でも全然別人でした、あの人。
違う人でした。
違う人でした。うん。そうですね。まあそしたらこうサブのところになんか、うん、ああヒデとオカミもちょっとその辺サブのことがね、
うん、
うまく蹴りついたかどうかがちょっと気になっちゃってるから、うん、そしたらこうヒデがなんかねちょっとなんか
あそうそうそうそう菓子折りを持って
る菓子折り持ってたんですかね、うん、そしたらなんか話をしてきたと、
うん、
もうちょっとたちの悪いのがついてるみたいですねみたいなことを言って、うん、まあサブにはもう黙っときますってまあねこんなこと言ったらまたあいつも気にするだろうからみたいな、うんうん、そしたらこうサブに電話がかかってくるんですよね、うん、なんかちょっと荒立てたくないから一人で来いっつって言ってねなんかポパイっていう喫茶店になんか来いなんつって言って、うん、まあここでなんか40万ぐらい 4,50 万請求されるのかななんか病院代がなんかバカになんねえんだな
っつって、ね、仕事を休んだ分も
ほしいみたいなそうそうそうあそこでこの脅迫に来る
日当で働いてんだって
本当だよねまあもう思いっきりヤクザがね、
うん、
来てねなんつったかな岩尾正隆だ。岩尾正隆。うん。あれも本当に仁義に全部出ずっぱりだったけど。
へ
ぇ。うん。もうみんなその東映のあの辺の連中が全員勢ぞろいしてきてるな、みたいな感じがありましたけどね。うん。海ちゃんからしたらね、おかしい。何かっこつけてんのみたいなね。お兄ちゃん。なんてダメよ、そんなの。みたいな、
うんうんうん。
でも誰にも言わないでください、みたいな、うん。うん。感じでね。報告してんだけど。
海ちゃんがね、
うん、
通知をくれる。
え、そうそうそう。一方、その時に、半妻とトシが引っ越し祝いで横でどんちゃん騒ぎしてんだよね、
うん。
なんか、そう。お兄ちゃん何格好つけてんのよ、みたいなことを言うんだけど、海ちゃんは海ちゃんで、その、隣で半妻とトシと引っ越し祝いしてて、
うん、
で、サブはもういいから帰ってくれ、みたいな感じでね。
うん、
おい、サブどうしたんだよ、なんて半妻言うんだけど、まあ、誰にも事情は明かさずにっていう。でこの状況こそ渡辺組の出番じゃないかと思う。
本当だよ。じゃないんだが。まあ、あいつら
はもう、ね、でもこれ収めてくんねえだろうな、こいつらみたいな。
単に、うん、なんか、うん、騒ぎがでかくなるだけ、
うん。でもね、ここでね、非常に良かったんですけど、その、海ちゃんがこう、ね、お兄ちゃん何格好つけてんのって言ったことに対して、
うん、
サブはすごい引っかかったっていうんですよね。だから、うんうん当然、その、海ちゃんからしたって、まあ、俺、見てる俺だってそう思うけど、そんな、ね、50万請求なんて、そんなおかしな話だよって、
うん、
そんなの取り合うなって思うんだけど、
うん、
サブはサブで、人を殴ったことに関しては紛れもない事実で、痛めつけてしまったって。うんうん、だから、俺には、俺のその誠意があるんだって、
うん、
それをこう、ただ格好つけてるって一言言われるのはちょっと違うんだっていう、サブのこう、まあ、ナレーションがあったんだけど。
まあ、そうだけどね、うんうん、その誠意は相手にとってはね、つけ入る好きだしね。
そうです。まさに、相手が悪いっすよ、それはね。
うん。
うんまあまあ、当然ながらその金の工面はできるわけもなく、まあ、サブはこうずっと憂鬱な感じでね、
うん、
全力を殺さますって金ができませんっつって
嫌だね、
そう割とそのかすみちゃんがちょっとそこでなんか、ね、サブちゃんどうしたの変よなんつって言ってねそんなことないっすよって変だみたいな感じのなんかちょっとやりとりがちょっとあったりしてかすみちゃんもちょっと気にかけてるみたいなところはあるんですけど
うん、
うんそう。そうしたら、こう、海ちゃんがなんかたい焼き買ってきてさ、なんかこの間のことどうなったって言って、
うん、
ね、30万くらいでいいって言ったっけって、これいいわよって、ポンつって、通帳入った封筒を渡すみたいな、ねうん、使っていいわよって、親父がくれたのよみたいな。
うんう
ん、で、まあ、よくよく話してたら、本当はね、海黙って持ってきちゃったろって、いやいやいや、みたいな、出ました、恐怖の海ちゃんって感じですけどね。
まあ、当時は本人じゃなくて、まあ、通帳と、
まあ、まあ、インカム、まあ、インカムちゃんと持ってきてたからね、これでね、殺せるっつってね。むちゃくちゃすんな、おめえって感じですけどね。
まあ、お父さんはお父さんでね、うん、むちゃくちゃやってるからね。
本当に。
ブリックに出資
を。お父さん金あんのかね。
ねえ、うん、山を売るとか、そういうことしてるんじゃないの、
ねね。トントンで金使い果たしたんじゃないかって感じ、
ね
ね、しますけどね。
骨までしゃぶられる。
ねまあ結局サーバー5、6万持ってそのポパイにね、約束の日に行くと。
だからうん、なんか1万2千円ぐらいだったよ、
ね。あ、そうでしたっけなんか俺5万ぐらい入ってるのかと思ったけど、まあ1、まあまあ、その時払えるだけの精一杯のあれでね。うん、そう、おめえ分かってねえな、つってね。この岩尾正隆がすごい詰めるっていうかね。
うん、
お袋にじゃあ知らせてやるよ、つってね。紙とペン持ってこいって書け、つって、
うんうん。
そこでこうサブはこう、お袋さんの、こう姿がこう映像でも映ったけどさ、ちょっとお袋さんのこと思い出しながら、やっぱ書けない、硬くない、書かないみたいなね、
うん、
面白い態度してんじゃないか、みたいなところで、
うん、
何やってんだ、つってね、ヒデがね。
かっこいい。
いやー、やべ、もう鳥肌。うわー
真 待ってました
もうね、これを、ここを見るためだけに今まで見せたのかってぐらいのね、とんでもねえインパクトでね、うわーと思って、ヒデさんって感じの、うん。これがまたその、要するにその、岩政隆がサブを詰めてる時もさ、取り巻き3人ぐらいいるわけじゃん。うん、4人ぐらいでサブのこと詰めてて、
うんうん、
その、なんか下っ端の奴らが、下っ端の一人が、ちょっとおめえなんだよって、ちょっとあっち行ってろよって、肩に手をかけたら、
うん、
そのヒデの肩にかかった手をじっと見て、そいつの顔をじっと見てっていう無言で、その肩かけてた方はチンピラちょっとひるんで、
そう
手を離す。
そう。
で、その返す刀で、その岩尾正隆の肩にポンって手を置くヒデジっていうね、うん、ちょっとあっち行こうかっていうね、
うん、
やばすぎるこれって。
ねえ。
いやー、すごかったですね、これね。
ねえ。テレビからね、風圧がバーって、ね。
いやー、すごかった。なんか、カーテンで仕切られてる便所なのかっていう感じで、なんかね、うん、カーテンの向こうに行って。
そう。うん、まあ、そこでね、うん、交わされた会話は明らかにされなかったん
だけど。まあ、名前を出したんですかね、なんか
こう、ね。まあ、お前どこの組だみたいな。
まあ、明らかにそういう感じでしょうね。俺はこういうやつがいて、今はこういう仲間がいてみたいな。
うん、
おそらくそういう話を、まあ、端的に。
ねえ。
ね、あの、サブのナレーションだったけど、ものの3分かからなかったって言ってね。その男はガラッと態度が変わっていたってなって、なんか、確かにこう、恐縮して肩を落として出てくるっていう感じでね。いやいや、すごかった。
ねえ。
うん。
でもそこに対して、うん、サブはね、ヒデの暗い。
そうなんです。そこもまた深いところですよね。うん、なんか、さすがはヒデさんとかじゅうことじゃなくて、うん、なんだか悲しかったって言ってね。
そう。
あの、ヒデジ先輩がなんだか遠のいてしまったって、うん、ヒデジさんのね、
別世界の
ね、暗い一面を見てしまったと、
うん。
で、ここが面白かったんですけど、この、だからこの時感じた嫌な予感は後々的中することになるって。
そう。
だこれが多分後で何か起こるのかみたいな。
何か起こる。そう、ミーちゃんとのキスはないことになってこの一件は後で何かが起
こる。いやいやいやいや、これはすごかったっすよ。
うん。
うん。痺れました。
ねえ。
まあ、収まったってことだね。とりあえずはね、この一件に関しては収まったって感じですけどね。
そう、金もまた持って帰
る。はい、それ持って帰るよ、みたいなね。
これかっこいい。泣け足の金だから。
なんてかっこいいんだ、ヒデジって感じでしたけど
ね。
これされちゃったらね。
そう、うん。素晴らしかったですね。
すごかったです。感動しました、本当に。
はい。じゃあ第6話行きましょう。はい、誕生日に霞に呼び出されたサブは、銀のライターをプレゼントされる。
うん、
そして、霞はサブに、昨晩海が、サブがまだ霞を忘れられないので、もう一度考え直してほしいと言いに来たことを話すのだった。そんな話でしたね。
そうですね。まあ余計なことすんなとも思ったけど、まあ海ちゃんのこと考えりゃわからん行動ではないし、かすみちゃんにとっても結局なんかよかったっていうか、まあなおさら混乱しちゃうんだけど、俺はそんなかすみちゃんがとっても魅力的に見えましたよ。
なるほど。
うん。なんか、ここのね、冒頭があれですね、サブがコーラ抜いて3本持ってくって、あのお友達が、
ふゆ
こちゃんを訪ねてきてて、
そう、
ユミです。
なんかもうホステスみたいな、女子高生の。
なんだこいつと思った
けど。ふゆこの友達が、もう、パイオス界で、みたいな。
とんでもねえ色目使ってんなって、ね。まあ、あの人、ちょっと男は見境なく、みたいな。それこそ中井が噂しててさ、
ええ、
ね、あの、冬子さんのお嬢さんの友達は男関係ひどいらしいよって、
うん、
なんかね、また、麻雀しながら喋っててさ、だからまたおさむが、なんか口数少ねえしがまさるが、すごいってどういう風にすごいんですかみたいな。
それこそね、使い込んでるみたいな。
あんな高校生いねえわ。うん、本当に。そこでね、このサブがまた海、あの、ヒデとオカミに呼び出されて、海ちゃんは何、勤める気はないのかって言ってね、仕事の世話って。ここで小田原の料亭の屋での話が出てくるっていうね。
うん。
うん。で、サブはもうすぐにその話を持ってくったら、まあ、海ちゃんはちょっと微妙な反応って。
うん、
まあ、確かに、せっかくここにまたなんか暮らそうとしてるところに。
あ、借りた直後でね。
ね、まあ、ちょっと微妙な話だなっていうのはね、まあ、あるんですけどね。うん、まあ、サブからしても、それはこう、おかみが持ってきてくれた話っていうことで、
うん、
まあね。
まあ、無限にはでき
る。無限にはできる。まあ、とりあえず話を聞くだけは聞いたらいいんじゃないですか、うん、みたいな感じで。まあ、サブもちょっと、まあ、ここはさっさと話を進めたいような、まあ、感じもあってね。
はい。
うん。そう。まあ、一方で、その、冬子さんは、冬子ちゃんは、そのさっきのあの、ユミさんが、の、なんか、モーションかけてるのに、こう、サブが割とまんざらでもない態度をしてたっつって言って、
ええ。
何よあの態度みたいな感じで、なんかどうせお兄ちゃんああいう人が好きなんでしょみたいなね、なんか
そう、
うん、感じでこうやきもち全開、
自分がついてきた友達なのに、
友達なのにね感じで、うん、そう、なんかそしたらこう、まあ夜は夜でまた忙しくて、サブが帰ってきたら手紙がなんか届いてるんですよね。おふくろさんのこと聞いてるかなんて言って、
うん、
うん、でここでね、秀明ってなってたんですよ、名前見たら。
ははは、
まだだから初登場だから、それこそ8人兄弟って言われてたから、今まではその一郎兄とその慎吾兄と、うん、
はい、
それこそまたこれ修ってあの一番近い兄貴、
うん、
あの寺田みどりさん、
うん、
ね、この3人の兄貴が出てきてるんだけど、
うん、
それ以外の兄貴で秀明ってのもまたいるんだね。
そっか、
うん、秀明って人からも電話来て、まあおふくろのこと知ってるかって、
うん、
でも詳細は書かれてない、
何なんだろうね、
うん、なんか
知ってるかって
みんなで探りを入れる感じはこう一体何なのかみたいな、うん、それこそ
気にさせるだけじゃん
ね。えだってこう佐藤に結局帰ってきてもらいたいなら担当直入に行ってお前ねえ、なんか帰ってくる方向で考えられるかって、うん、ここはもうスパッと言うべきなんじゃないかみたいな。
おふくろさんこうこうこうだぞっつ
って、ねえ、なんか謎なんですよこの兄貴たちがね、
う
ん、まあなんか唐突な登場でしたこの秀明兄が、まあ誰か分かんないけど出てくるかどうかも分かんないですけどね。
そうですね、
うん、まあそしたら海ちゃんがね、サブがそういう微妙な時に海ちゃんが酔っ払って帰ってきて、
うん、
私東京から離れたくないから断っちゃったみたいな、よくよく聞いたらその約束をそもそもすっぽかしちゃったみたいな。
最悪
どうしようもないさ
本当だよ、うん、全然改心してなかった。
そうこれね、でここでまたちょっとおかしかったんですけど、こんな設定あったっけって感じなんだけど、うん、海ちゃん自分のことをわらしって呼ぶのね。
あ、急に言い出した。
いや、急にですよね。だからそれこそ今まで言ってねえだろそんなの、うん、わらしさ話せて、なんかダメなのよわらし、こういうのなんて言って、うん、わらしじゃないっすよわらせて、みんなが心配してんのに俺の立場も考えてくださいよわらせて、
本当だよ、
久美ちゃんは社会人としてどこか一本かけておりなんて言って、なんかナレーションがあったけど、なんかこっから急にわらしわらし言い出すなっていう感じが ねありましたね。うん、まあよ当然ながらおかみさんはちょっと怒ってんだけど、まあでもね、なんか2時間待たせたとかで、
ね、最悪だよ ね
本当に。もうでもサブちゃんのせいじゃないんだからいいわよみたいなね、そんなさ、あなたが反省してもしょうがないみたいな、うんうんうん、要するに海ちゃんはあれでしょ、気乗りしなかったってことでしょみたいな感じで、うんうん、まあこんな程度で許してくれるっていうのもめっちゃ優しいけどね、なんかね、
まあある意味冷たく突き放してるんじゃない、
うん、まあある意味そうですね、なんかなんだこの女っていう、
うん、もうどうしようもねえわ
っつって、ねえ本当にどう思ったんでしょう。だから海ちゃん全部ダメだよね、その分けた髪の狼にもあんだけ世話になっといてとかさ、いろんな方面の行為をすべて無にしてるな
っ
てい
う、まあ、タヒチはうまくいってたけどね、タヒチあそこだけだよちゃんと海ちゃんが機能してたの。
タヒチは辛かったんですかね。
辛かった、あれの方が水が合うんじゃないかな、
ね、割と危機としてやってたようにも見えなくもないって感じで、うん、とりあえずやればお金にはすぐ手っ取り早くお金にはなりそうですけど ね
量もありそうだし
まあね、ただそういうその手の仕事ならありそうだけどね、まだこの時代にね、サブのアパート住みながらちょっと錦糸町あたりに出てってとか。
そうですよ、
それこそそもそも最初に世話してもらった半妻の紹介のレストランとかさ、
はいはい、
どうなってんだ
よ。レストランも割とうまくいってたんだ。
ウェイトレスでしょ、だからね、うん、そことかも別にあるんじゃないとかって思うんだけど、ね、そもそも海ちゃんがまだこの時点でどうするかがわからないっていう、ま
あ、もう、うん、言わないで辞めちゃったのかもしれない
ん、
そのレスト
ラン。ああ、そう、でも大体そんな感じですよね。なんかあるとね、あの時はほら、年男と何かあって、突然来なくなっちゃったみたいな感じがあったから、
か
まあまあ、年が悪いっちゃ年が悪いんだけど、
うん、
そう。まあ、そしたらこう、かすみちゃんがね、サブちゃんつって今夜時間あるって、両国のグリーンドアって知ってるなんて、そこで待ってるなんて言ってね、
うん、
まあ、さらっと言うっていうか、こう、鼻ポリポリとかしないかすみちゃんが俺はとってもいいっすね。
そうですね。
んねうん、こんぐらいがね、ちょうどいいんですよっていう。こういうところから徐々に関係を築けていけたら最高なんですよっていう感じなんですけどね、
うん
うん、そうだからヒデがこうサブにね、こう今回の海ちゃんの仕事の紹介の件だけど、あれ渡辺組の頭も関わってたって、元はあの頭が持ってきた話なんだっつってさ、
うん、
だから頭も一緒にその先方さんと一緒に2時間待ちぼけしてたってお前ちょっとあれだぞっつって、後でね詫び入れてこいっつって、
うん、
そしてサブがさっきグリーンドアにね、今夜時間き、ね、あるんだら来てっつって、かすみちゃんと約束した直後だから、で、頭が関わってたなんて言うから、 ヒデさん、もしかしてこの件、もっと裏には、かすみちゃんの糸引いてたんですかみたいなことを言うから、ヒデが、うぬぼれんなって言ってね、それは関係ないよみたいな感じで。そう。で、まあ、サブが恐る恐るこう渡辺組に詫びを入れに行くと。うん、そしたらいきなりもう不機嫌、もう不機嫌マックスの頭が、半詰まった図書にバカ野郎とか怒鳴ってて。
ガラス割れてる。
なんで割れたかったらキャッチボールで。もうさ、お前らは仕事いつしてんだお前らっていうね。もう、まあ、ただ微笑ましいですけどね。子供じゃんお前らみたいな。
待ちぼうけをさせられたあげくガラスを割られて、
ガラス
不機嫌になって
とんでもね怒ってましたね、なんかね。いや、まあ、プラス、これがね、なんつうか、その、俺、その、さっきヒデがすごかったってさ、めちゃめちゃ良かったって言ったんだけど、今回の3本で一番感動したのが、この頭だったんですよね。この、まあ、最後の方にね。つまり、それ、やっぱりその、今まであんまりこう、逃げ切らん態度ばっかり取ってて、
そう
っていうのも、やっぱその、サブのことをやっぱ気にしてるんですよね、こう。
かすみの相手
として、ね。一人娘にこう、粉つきかけて、うん、かけてくるこのなんか虫だと思われてるんだけど、うん、とは言っても知ってる男なわけで、うん、ヒデもみんなサブのことをね、サブを悪く言うやつは誰もいなくてさ、
そうですね、
うちの若い衆たちも全員サブサブつって言うっていうさ、う
ん、俺ぐらいの悪く言
う、だんだんこう人となりってのが分かってきてて、うん、絶対サブのこと気にしてるんですよね。だからずっと意地張ってるっていうさ、うん、でそういうところでこのサブとは結局ダメになったっぽくて、うん、こうなんかちょっとこの言っちゃ悪いけどちょっといけすかない、言ってみればできすぎなこの婚約者が出てきて、うん、ってとこで頭はそこもちょっと寂しい思いをしてるっていうか、そういうのも含めていろいろ機嫌が悪いっていう感じがあるんじゃないかなっていうのはね、うん、あったんですけど、まあそこでこの頭がとっても機嫌が悪くて、うん、あの半妻がね、サブ何の用だって、いや昨夜の件謝り来たんですよって、見てわかんだろうって、機嫌悪いんだよ今とかって聞いてきてやるよって言ってなんでなんかこうサブが謝りたいそうですって言ったら、もう帰ってくれってなってるって言って、うん、まあ、結局サブ会えずに帰るっていうさ、
海が謝りに行けよ、
本当だよね。だから年は年上でさ、お兄ちゃん昨日の件でしょって言って、ね、だって俺だもん飲んでたの一緒にって、お前かいつ
よ、
お前かよ、結局
やっぱあいつだ本当ダメだな
って、うん、そしたらかすみちゃんが男と言ってばったりだったんよなんてね、なんかちょっとしらけちゃって、だから結局帰ったんだみたいな、うん、でもあっちはあっちでね、同居問題で揉めてるみたいだよみたいな感じで、まあ言ってて、まあそんな話をしながら、まあその日の晩はまあグリーンドアっていうそのバーだかどっかに行って、まあどうしたんすかって、はいプレゼントっつってね、なんかライターをこうあげるっていう、うん、
そしたら全く同じ冒頭に海にもらった
の、うん、この後ね海ちゃんにもらうんですよ。
あ、そうか、
うん、嬉しいけどゾッとしたっすよね、俺の誕生日を覚えていたことも、うん、プレゼントまでっていうね、女の不気味さを感じさせるわけでとかってなんかさ
ひどい、
ちょっとひどいですよね、なんかね、これいくらすかとか、なんかまたなんか野暮なこと聞いたりして、かすみはそれに取り合わないで、うん、なんか昨日海ちゃん来たのってね、私困るわああいうのって言いながら、まあここでちょっと回想場面というか、一日まあ遡ってね、海ちゃんがこう突然かすみちゃんを訪ねていくっていうさ、ね、惚れてんだよねまだあんたにって、たっぷり惚れてんのなせて、あんたもう無理って徹底的に嫌いかとか言いながらかすみちゃんに聞くっていう、
一体サブのどこを見てそう思うんだろう
ね、そうですよね、まあ元気ないとかなんじゃないですかね、かすみちゃんの話題になるとなんかちょっと
寝言でかすみかすみ言ってるとかかな、
だからその大竹秀治にこう一方的にこう仕切られてるのに、完全否定もしないサブっていうね、こうただ黙ってるってとこも、やっぱりこう、ね、そうは言っても、まだ未練はあるのかなみたいなことを、かすみが感じ、海ちゃんが感じ取ったのか、
うん、拡大解釈
なのか。拡大、海ちゃんはあんまり感じ取るような人でもないんだろうけど、うん、ちょっとなんか、ちょっと思うとまた、いろんな考えを巡らしちゃう人なんでね、
は
ね、なんかあれだったんじゃないですかね。私が収めてやるぐらいに思ったのかしんないけど、うん、なんかこう、漠然とこうなんかね、はっきりとしないこうこと言ってもあれだから、はっきり言うけど、その、一度二人きりで山形行ってみたいなんですね、なんか。
冗談じゃねえよ。
あのお袋さん一時的に喜ばしてほしいんだよね、なんて言って、うん、いい人なのよ、お兄ちゃんのお袋なんて私好きなんだよね、なんて言って、
うん。
うん。だけど私が振られたのよ、つっててね。ねえ、サブちゃんに振られたのはむしろ私なんだって言ってね、それ気持ちを収めるのにどれだけの時間がかかったかみたいな、 一時は死のうかと思ってって言ってね、うん、仕事も辞めようかと思ったけど、それでもまだどこかで好きだったから、うん、同じ職場にいることにしてみたいな、うん、分かったからガタガタ言うなよとかって言ってたけど、マジいやいやいや、それぐらい言うだろかすみちゃんもって感じなんだけど、
うん、すごいさ、かすみちゃんの株が上がったのがさ、うん、マフラーにさ、うん、サブよりって書いてある。
サブよりって書いてある。
サブよりって普通書かないよね。うん、お母さんのイニシャルとかさ、なんで、うん、なんでそこでさ、うん、やる、プレゼントしてる方がさ、うんうん、品物に主張、うん、メッセージを込めるんだ。
あれはだからね、かすみちゃんが気回しすぎてるみたいな、そうね、サブを立てすぎてるみたいな。
とんちんかんなプレゼントになってるよ。うん、
しかもまだそんなに付き合い浅い状況でしたもんね、あれ。うん、割とこう一部のだいぶ初期の頃の話ですからね。まあただそれをマフラーを見た大滝秀治が痛くかすみちゃんを気に入ったみたいなね。うん、なんでできた女なんだみたいな感じになっちゃっていうのがあるんだけど。うんうん、まあ確かにでもさ、あんだけのベタ惚れぶり見てたら、確かにまだ脈あるんじゃねえかって周りも思うのかもっていう。ヒデさんもだってちょっと気にしてるもんね。本当にいいのかお前って言ってね。なんかね。そう。ねえ。だからサブも気になっちゃって、それでどうしたんですかって言ってね。
うん。
そう。で、こう、それで、もう私のこともう忘れてって言って。で、すいません、なんて言って。こうまあ、そしたらもう帰るわみたいな感じで、うん、じゃあ送ってきますよみたいな、一緒に帰ってっていう。もう俺でもここもね、あれですよ、結構痺れましたよ、
うん、
サブがどう出るかと思ったら、おおやるじゃんと思って、
うん、
それじゃあって時に、うん、キスしていいですかって言って、ね、おーっていうね、やるじゃねえかみたいな、
ね
え、うん、そしたらね、俺ね、もうまたここもおーと思ったけど、かすみちゃんが受け入れたんですよね。
そうなんですよ。
で、私、わかんないって出て、なんか走っちゃう、うん。俺、めっちゃ魅力的と思ったけど
ね。いや、もうそこはさ、うん、サブがさ、かすみちゃん俺と結婚してくれ、
そこまで行っちゃいますか、やっぱり。
言わなきゃダメだよ、うん、だってわかんないって。そうっすね、もう。
私わかんない。いや、だから、ま、この場はま、ここでいいとしても、ま、畳みかけるべきでしょうね。うん、ここからね、
俺が絶対幸せにしてやるっつって。
うん、っていうかさ、何より好きにならないこれって感じだよね、うん。まだこうやって。
だってもう婚約するっつってる人にさ、うん、そうやってさ、キスするんだからさ、うん、もう何もかも腹をくくらないとダメだよ。
やっぱり未練がある自分ってものに気づいただろうしね、そこはね。いやだってあんなやって受け入れてくれてさ、ね、一見好きなんていうアピールも何もしないかすみちゃんがですよ、だって、
うん、
ね、そこでこうやって受け入れてくれて、私は分かんないって走り去ってしまうっていう、うん、なんて可愛いんだかすみちゃんと思いながらね、
うん、
俺はちょっと痺れました。サブにもかすみにも、
そこはちょっとサブまだちょっと、うん、もっとがむしゃらになれ、
あ、本当、俺でもキスしいいですかだけでも大前進と思いましたけどね。
まあね、
よくやったっていうサブっていう感じはちょっとありましたけどね。
そう、
まあ、そんでアパートに帰ったら、海ちゃんが今度なんか真っ暗い部屋を暗くして、なんか勝手に隠れてて、
うん、
で突然なんかお祝い行って、なんかハッピーバースデーとか歌いながら言うから、またここでサブがまたなんか勝手に入るんじゃないよみたいなね、なんかここで怒っちゃって、ごめんなさいみたいな。
うん、
で、海ちゃんごめんって疲れてたんですよみたいな。だから海がまたプレゼントで、またライト、同じライターでね、被っててって感じだけど。まあ、ライターだけ渡して、海ちゃんはまあ部屋に引っ込んじゃって、まあ、まあ、なんかムカつく、なんか余計なことばっかりするんだけども、なんだかんだまた最終的にかわいそうになっちゃう、海ちゃんっていう感じ、ね、まあ、
サブがひどい。
まあ、なんか、いろんな、こう、まあ、振り回されすぎてるんですかね、サブもね。
サブ。まあ、
海ちゃんに、かすみちゃんに、まあ、ヤクザに絡まれたり。
うん、
もうちょっと、こう、板前度を精進してほしいですけどね、なんかもうちょっとね。
そうですね。う
ん、本当はなんかもうちょっと仕事に打ち込める環境のはずなのに、割とこういろんな問題があるよな、やっぱり。
そうだけどね、う
ん、お袋さんの話
も、
ね、
そもそもサブが自分で自分が何をしたいのか分かってないんじゃないのかな。
そうですね。ありますね。うん、だからなんか仕事の場面もうちょっと足りない気がするっていうのは、まあ、要するにその一部からずっと思ってたことですけど、
で、なんかさ、うん、冬子さんと例えば喫茶店入ってもむすっと
して。むすっとしてたりとかね、いろいろダメな面がね。
気遣いもないしさ、うんうん、はい、他者に対する配慮もないですよ。
うん、そうですね。
まあ、言われたら渋々付き合うぐらいな。
うん、そうですね、
うん。そう、なんか誘われたら、
うん。まあ、いい人すぎて逆に傷つけてしまうみたいなところがある。
そんなにいい人じゃない。
まあ、そうなんですけどね。
うん、
まあ、まあ、 それこそまあだいぶ前にヒデにも言われてるけどね、こうどっちつかずはかわいそうだぜっていうね。
そうだよ、
うん、そうだね。まあかすみちゃんにはまあ行くべきなんじゃないかみたいには思いましたよね。
はい、
まあ、まあまあでもこれがこう、まあこの後はまあサブは一人で寝てるわけじゃないですか、
はいはい、
ここでね僕のこう最大のビッグウェーブが来たんですけど、
はい、
こう夢枕に頭が突然いるわけ。ってびっくりみたいなね。あのさっきのキスすいませんって、あのそんなつもりじゃ、ついつい昔の習慣でなんて謝るんだよね。そしたらこう頭がタバコくぐらせながら、本当に欲しけりゃ取ったらどうだっつってね、うん、おいついね、
うん、
分かるかっつって、サンライズサンセット日はまた昇り日は沈むっつってね。一日回れば全ては また一からよって、
うん、
ねえ、昨日に義理立てすることはねえってね。
ね、今までこんなに喋ってたこと一回もない、
うん、
あの
ね、昨日捨てても欲しければ取ればいいんだよっていうね、うん、いやもう痺れちゃいました俺このセリフに。こうサンライズサンセット、日はまた日は昇りまた沈む、一日もあれば全てまた一からよって、
うん、
昨日ね、あの昨日に義理立てすることはねえんだっていう、
うんうん、
昨日捨てても欲しければ取ればいい、
うん、
今でも好いてくれてんだろ、頼りにしてるぜ、あんなインテリに負けんなよってね。もううわーっていう。頭どうしたんですかって、なんか、
ね、
今までのあのキャラはみたいな、
うん、
ただこれがまあ本心でしょうやっぱり。でも、
はいはい、
本当はなんて素敵なんだ頭って。
サブのこと苦手だったのかな今まで。
いやだからまあこれも悲しいことに、
うん、
面と向かってはこれ言えないんじゃないですか。
そうか、
本当に思ってるか。でもこれは本心なんですよ。
でも、う
ん、
トビの若い者たちには言うでしょう、うん、
まあ言いますよね。だってサンライズサンセットもこの半妻たちにじゃおなじみのセリフなんじゃないかなって感じがしますよ。なんかね、口癖のように多分言ってんじゃないかみたいなところがあって。じゃなきゃさ、こんなフレーズ言わないでしょ、普通にって感じだから。
はいはい、
なんか、うん。いや、でもね、昨日にギリギリすることはねって、俺もなんか勇気づけられましたよ、なんか。
あ、確かに。
なんかいい言葉かも、これっていう。うん。で、これが夢枕ってとこも、またこの頭のキャラを見てたら説得力があって、
うんうん、
だから、かすみちゃんがこうね、私わかんないさようならって言ったときに、じゃあ例えば、うん、そこでこうそれを陰で見てた頭がおいサブちょっと待てっていきなりサブに説明しだしたら、それこそ今までの態度何だったのってなっちゃうし、うん、ちょっと違和感があるんですよ。
そうですね、
これがね、夢枕でこう本心を語るっていうのがめちゃくちゃこう良かったなっていう、ね、
なるほど。
そしたらこうあれ夢だったのかってぼんやりサブはまた寝ようとしたら、うん、ゴンゴンゴンゴンっつって、
うん、
ヒデがね来て頭がなくなったとっ、ね、準備しろ急げって、全力お黒様大変ですって終わったっていう、
うん、
いやすみません、俺ちょっとなんかもう泣きながら見てました。
ここ泣いちゃった。
泣きました、ここで泣きました。頭なんかね、倉本さんもそうだけど、頭すいませんって、渡辺義さん今までちょっと文句言いすぎましたみたいな。
まあね、ただのコミュ障のジジイだと思って
だっていいとこ一個もないんだもん今まで。本当になんすかこのセリフっていうね、うん、最後、ま
あ、最後ね、
うん、もうこれ思わず海
ちゃんにすっぽかされてガラスを割られてそのまま死
んだ。本当だよ本当だよ。でもさ、これさ、サブに、でもさ、言うても一人娘のことなんで、
うん、
思いが強かったんでしょ。
そうですね。
やっぱりね、最後に伝えに来たっていう。
まあ、よっぽど婚約者が気に食わなかったんですよね。
いけすかない。なんかね、いい、出来すぎてるんでしょうね、多分ね。うん、エリートすぎちゃって。
だってさ、うん、そんなトビとか、
うんうん、
あ、明日死ぬかもしれないような。
うん、
連中がさ、
うん、
を仕切ってたわけだからさ。
そもそもだから、その、渡辺組に入ってくれる婿がベストなわけでしょ。
うん、
で、まあ、半妻脈がないってことになっちゃって、
うんうん、
じゃあサブはどうなのっていう、あんた大工のトビになる気あるなんてわけわかんない回もあったけど、
うん、
まあ、頭がわがままなことだけ言えばそれがベストで、
うん、
だけどここに突如このエリートが現れて、この人にさすがにそれは言えないっていうか、ね、そういった時に、やはりそのサブは良かったなっていう思いも、やっぱり頭の中で出てきたのかもしれないですけど、
そうですね。
これがね、すいません、今までのモヤモヤが全部ここに集約されましたっていうぐらいに、一気になんか大波が来たなっていう感じで、ね、うん、ちょっとびっくりでしたね。
そうですね。
いや、もう素晴らしいです、マジで。
まさかそれで死んじゃう。
いや、なんか俺もこれを DVD、ブルーレイ買いたくなってますもん。
あ、ほ
ん
と。
すごいと思って。
はい。
うん、いや、素晴らしかったです。だから、がぜん、こう、次も、次が多分、葬式の回なんですかね。
そうですね。
うん。
次は、7、8、9。
7、8、9いきますか。
いきましょう。
いやー、素晴らしい。
いやー、面白くなってきましたね。
最高、最高。
うん、盛り上がってきた。
すげー盛り上がってますよ、もう今。うん、
最初の3話は何だ
った何だった誰本当に。いや、頭素晴らしかったです、マジで。
はい、
まあ。もちろん、ヒデさんもですけどね。
ええ。
素晴らしいです。
よかったですね。
よかったです、よかったです。
いやかすみちゃんとサブは結婚するのかな。
気になる。俺今までぶっちゃけ何も気にならなかったし、その一部見てて途中であこれ結婚ねえわって思って断言してたんだけど、うんうん、ここに来てまた急にこれ気になっちゃってて。
俺も結婚せざるを得ないでしょうね。
小野武彦さんかな、あのインテリが、うん、ね、あいつにあいつって言うとどう出るサブっていう。
そう、もし結婚するとしたら、かすみちゃんとサブで山形に行くっていう回もあるかもしれない。
あるかもしれないですよね。
そう、もしかしたらおふくろさんが状況もあるかもしれない。
うんうん、ねえ、まあ言っちゃえばさ、だから。そのかすみちゃんの気持ちがまだ見えてないっていうか、その、うん、かすみちゃん自体はその頭みたいにそのだからずっとこの深川にいたいのか、うん、それとも好きな男が行くならどこまでもついていく人なのか、うん、その辺がまだちょっと正直まだ見えてなかったじゃないですか。
まあそうは言っても若い娘に山形でね、うん、お母さんの面倒見るのは不可能ですよ。
不可能っすかね、うん、まあでもサブと一緒に楽しく母親をこう行ってもその同居はまあ分かんないけど、まあちょっと世話できるようなこう近い距離で暮らしながら、例えばそのじゃあサブがそのロッジの時みたいにさ、例えばどっかの料亭に花板として呼ばれてさ、東北のどっかに、まあ山形のどっかにさ、で職を得て、そこをじゃあかすみちゃんもじゃあ一緒に行くかってなってっていうのは、かすみちゃん的にはどうなのそれ、ありなのなしなのっていう、その辺がよくわかんないですよね、まだね。
都会の娘に田舎暮らしができ
る。だからね、都会の娘とかかすみちゃん無理っぽいじゃないですか。うん。あそこでのあの暮らしがまあベストなのかなっていうのはあるんですけど、うん、まあとはいってサブのことが好きならね、うん、そういう事情があった場合どうするかっていうのはまあわかんなくて、うん、まあそういうだからそういう話をもうちょっとねいろいろすべきでしたよね、その、うん、一部でもね、本当にこの鼻ポリポリしたしてないとかそんなくだらないいざこざばっかりで
本当だよ、
本当ヘキヘキしてたんですけど、ここへ来て急にこうね、
サブの兄貴たちは、うんうん、そんな都会の娘を何だと思ってるんだって話で
そうですね、まあ、結婚相手は完全に介護要員としても捉えてるみたいなところが ね、うん、でも実際この兄貴たちもそれぞれ結婚してるわけじゃないですか、実際そういう生活を強いられてるのかもしれないですよね、
は
あ、意外とねあっちの方でね、
あもうでも
あでも違うからロッチにいるんだもんね、
当時のね、うん、山形はもしかしたらとんでもない男尊女卑で、
いやでもいやもしかしたら実際そうなんじゃないですかね、
うん、女なんかただの奴隷か家政婦だぐらいに思っていたかもしれない、
うん、かもしれないし、うん、その後なんかこう柳生博さんは出てこなくなっちゃったんですけど、ロッジは結局具合悪くて入院してるって話がどっかであったから、
そうですね、
まあ、じゃあロッジはもう辞めちゃってるってことなのか、
そうかもしれないですね、うん、あと認知症がひどいことになってる、
どこまでひどくなってるか分かんないでしょ、
うんうん、
そうなんですよ、まあまあでもなんだかんだでここへ来てなんかね、すごい、まあ、すごくこのかすみちゃんとサブもどうでもいいわと思ってたんだけど、ここへ来てこの二人がどうなるかもむっちゃ気になりだしちゃって、
う
ん、
そうですね、
そうなんですよ、いや素晴らしかったです、
はい、
はい、
どうもありがとうございました、はい、というわけ で、はい、第2回終了です、はい、
これ1本で収まります、
そうですね、収まりますよ、
はい、ではではお疲れ様でした、
ありがとうございました、
あ
味わうのー。